今私たちのところに来てくださいって言うよりは、再臨のキリスト、つまり終わりの時に神の創造の技が完成する時として、キリストが再びおいでなというのが基本的な信仰であります。時々申し上げましたが、フィリピンの信徒への手紙の1章の6節に、私たちの中に良い技を始められた方がキリストイエスの日までにそれを成し遂げてくださると確信していますというパウロの言い方がございます。クリスチャンというのは良い行いをするようにとかっていうことじゃなくて、単純にキリストイエスの日を信じている人のことです。私たちの中に神様が働きかけて良い技を始めておられて、それは私たちが死ぬ時で止まるんじゃなくて、キリストイエスの日までにそれが成し遂げられる。だから完成途上にあるっていう非常にスケールの大きな見方。私たちが中途半端でもしもこの地上終わったとしても、それは神様の目から見たら決して中途半端ではなくて、必ず終わりの時に完成する。その典型的な姿がイエス・キリストだった。30歳そこそこで、私たちの目に見えるところでは失敗以外の何者でもない生涯、死ぬ時ですね。弟子たちは何も分かってない、ユダヤ人たちは悔い改めていない、敵は勝ち誇っている、さらに神様にも見捨てられるというような状況でありながら、しかし神様の良い技はそれを完成に至らせるということですね。今の私たちの目の前に起こっている出来事って右往左往しないということなんで、今日の主題は信仰の生命っていう主題なんですが、与えられているテキストがローマの信徒への手紙の14章、その中の8節の後半を心に留めたいと思います。生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。主よ来てくださいというこの告白自体が、私たちは主のものですという告白に他ならないのですけれども、このことはどういうことなのかということを今日少し考えてみたいです。それを領収書の信仰というふうに名付けました。これはノートルダム精神女学院のカトリックのシスターの渡辺和子先生がおっしゃった言葉なんですね。領収書の信仰というのに対して請求書の信仰というのがある。請求書の信仰というのは、神様にああしてください、こうしてくださいってこうどんどん頼む、請求書を出す信仰。そうじゃなくて、領収書の信仰っていうのは、こんなにいただいております、ありがとうございますという信仰が領収書の信仰だというのですね。今日の言葉、聖書の先ほどの紹介しました、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですというところにもう一度注目したいです。私たちは主のもの、これに対照的な考え方は、神は私たちのもの、神様を自分のものにしたいというのが請求書の思考、自分の模様になってほしい、これがいわゆる偶像信仰になるんです。偶像というのは人間の願いや欲望が最優先していて、それに答え叶えてくださる神というのを偶像。だから人間の欲望や願いや期待に応える神ということですね。それが請求書の信仰ということになるんですが、 対して領収書の信仰というのは、これはパウロのそういう信仰の経験からいたしますと、コリントの信徒への手紙の12章で言ってましたね。私の体にはとても拭いがたい棘があると、だからこれを取り去ってくださいと三度も主に願ったけれども、その時に主は言われた、私の恵みはあなたに対して十分であるという。自分にとってはまだ足りない、これじゃダメだ、しかもパウロがそういうふうに祈ったというのは、多分伝道する上でとても不都合だったろうと思うんです。具体的に何であったかっていうのはわからないんですが、ある人は転換だったといい、ある人は眼病だったといい、つまり体に何か伝道していく上にあまり良くない、ふさわしくない、なんだあんなこと言ってるのにあんな状態じゃないかって言われるようなものがあったりして、自分の名誉のためじゃなくて伝道のためにもこれを癒してくださいっていうふうに祈ったんだろうと思うんです。ところが私の恵みはあなたに対して十分であるという返事が返ってきた。だから私は自分の弱さを誇ろう、なぜならば私が弱い時にキリストが強いからだというふうに言いました。これは大変有名な歌詞ですね。どんな状態の中にあっても私の恵みはあなたに対して十分であるという、その声を聞き取って確かにいただきましたって言えることが、この領収書の信仰ということになるんですね。自分の状態かっていうんじゃなくて、自分の状態を常にそのまんま受け止めて、その向こうに見守ってくださってる方が、私の恵みはお前に十分だよって言ってくださる声を聞き取ること。例えば病気中だったら、病気をそのまま受け止めて、藤木正蔵先生っていう方は平安に病むということです。病気を早く治そうとするんじゃなくて、病気がそのままありながら我が恵みは十分だという声を聞いて平安に病む、その病気と戦おうとか病気をのけようとかっていうふうにしない、ある意味では病気と共存するということじゃないか、そういうことの典型的な、私の一人が前も紹介したことありますけれども、重金義人さんがんで亡くなられました。そしてその亡くなられる2年前、1991年の3月にがんの告知を受けるんです。これもですね、全く偶然なんです。元気ピンピンでどこも悪いところない思っていたんですが、ご主人の定期検診の何か検査なんかが余ってですね、置いとくのもったいないから、確認のために受けるかと思って行ったところが、その日に嫌なバリウムも飲んでですね、さあこれで1週間後結果わかるなと思って帰ろうとしたら、その日に1週間後にどなたか家族の方と一緒にいらしてくださいって言われたんですね。なんだって、だ家族に聞かさなきゃいかんのかって、私が聞くのにって思って、1週間後にやっぱり誰も連れないで一人でいらしたんだそうです。だお医者さんは困った顔をされたんですが、全部正直におっしゃってくださいって言いました。肝臓にとても良くない影がある、 80% が悪性だと思われる、だからすぐに手術が必要ということを彼女は聞くんですね。がんの宣告を受けた時のことを彼女はどういうふうに言ってるかというと、普通は 闘病記などで告知を受けた時のショックを体験者が書いてる。頭が空白になって何もわからなくなったとか、目の前が真っ暗になったなど様々である。がんは確かに致死的な病気だからそうなるのも当然だろう。我が身にそれが起こった時、真っ先に浮かんだのは、ついに番が回ってきたなという考えであった。これもとってもよくわかります。それはどうしてかっていうと、彼女はホスピスボランティアをずっとしていて、そしてがんを病んで、しかも平安に亡くなっている人たちをたくさん見てて、この人たちは私の人生の先輩なんだ、生から死に移るっていうことは、それは大変なことではなくて、むしろ新しい希望に向かっていくんだっていう、そういう姿を見ていた。そしていつか私はこの先輩の後をたどるだろうなという思いをずっと持っていた。だからある意味で心の準備ができていたから、ああとうとう私の番だなっていうふうに思えた。そしてがんの告知を受けてから決断が早いんです。3日目にもう札幌の病院に移ったりですね。普通ならばがんセンターとか東京の大きい病院に入るんですけれども、彼女は3人お子さんがいらっしゃるんですが、2人の息子さんとお嬢さん、お嬢さんが札幌に居住していらして、そちらで暮らしてらっしゃる。すぐにお母さんから聞いたら、札幌の知り合いの病院を叩くと、こう全部情報を集めて聞いて、そしたら東京の病院とあまりレベルが変わらないっていうことを知ったんですね。それですぐ彼女はもう3日目には札幌に行ってんです。注意されたそうですよ。何もわざわざ東京に立派な病院、あなた一人ぐらい入れるベッドはあるわよとかってね、涙ぐんでそんな宮古島でしなくてもとかっていう人もいらしたそうですが、それでも親しい、また別の方々は、あそれはいいことだって、その特に、お嬢さんのそばで、そしてしかも交通渋滞のないところですから、家から十数分で病院にいつでも行くことができるっていう、そういう環境。お子さんたちもみんなクリスチャンだったそうです。だから淡々とこういうことを受け取っても、誰が面倒を見なきゃならないんだとか、そういうことも超えて、でお母さんがじゃあ娘のところへ行くよって言ったら、みんなあそうかって、それだけ。それです札幌に行かれたんですね。でその時の様子を今度お嬢さんが手記を残してます。重金よし子のことっていうふうにして手記を書いてらっしゃるんですが、客観的にお母さん見てるんですね。3月の終わりに告知を受けて、4月の初めにもう札幌です。4月初めの札幌はまだところどころ雪が溶けずに残っている。ぬかるんだ道に車を走らせながら、私は涙が溢れてき、母も車の揺れに身を任せながら黙りこくっている。二人とも事態の深刻さと過酷な現実の前に言葉を失っていた。しばらくしてぽつりと母がつぶやいた。私でよかった。私は一瞬母が何を言ってるのか理解できなかった。この病気になったのが私でよかった。これが夫や子供だったらとても耐えられないわよ。その方がよっぽどつらいもの。頭の中がはじけそうになった。口が凍りついた。何と答えたらよいのだろう。私は視点を硬直させ、ひたすら前を凝視しながらハンドルを握っていた。私には助手席にいる母の方に視線を送る勇気すら湧いてこなかった。とても淡々として、そして考えてみたら私でよかったというふうに受け止めてらした。それから入院の手続きをして、 ここはちょっと記事が食い違うんですね。お母さんは次の日入院したって書いたんですが、お嬢さんは入院まで数日あった。この際って言ってまだお元気ですから、したいことをみなさせてあげようと思って温泉に行ったり、カラオケに行ったり、それから美味しいものを食べに行ったりとか、もうしたい放題、も悔いのないほど何か遊びまくったっていうのか、したいことをしまくって、そして病院に入院生活も彼女の場合にあんまり暗くなかったんですね。まあ、結局札幌で手術を受けて、そして一旦退院されて、最後は千葉の病院で亡くなられるんですが、何度も病院脱出しては寿司屋に行ったりとか、そういうことをしてるんです。でも誰も咎めなかったんですね。そういうおおらかさが、自分は惨めじゃない、やりたいことはみんなやったという平安のうちに召されていってるわけです。がんの告知を受けた後にこういうふうに彼女は言うんですが、告知を受けた患者にしては冷静すぎると、医者たちは私に対していぶかしそうに対応した。どこかで突っ張っているのではないかと観察を怠らなかった。しかし私は少しの無理もしていなかった。確かに今から何が起こるのか不安だけれども、その不安をも共に神に託そうとする思いは深い。不安や恐怖を無理にねじ伏せようとせず、その思いを抱いた私の丸ごとを受け止めてくださる神の存在を信じていた。手術が成功したとしても転移、再発、その後の終末を想像すれば身の毛がよだつほど恐ろしい。恐ろしくてもいいではないか。十字架上で苦しみの極地を体験されたキリストが共に私の恐怖を背負ってくださる。私一人ではとても乗り切ることはできないが、我が内なるキリストが共にいて、慈しみと憐れみの眼差しを注いでくださる。何とかしなければっていうふうに思い込まない。キリストがいらっしゃるから心配だけども何とかなるだろう。これが領収書の信仰です。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。このことをしっかり心に留めたいですね。私たちのちょっとしたあり方でもうこいつは見捨てたとかやめたとかおっしゃる方ではない。全部を包み込んでいてくださる方、いつでもそういう面では自分の思いや願いが先に立った時にそれを正直に認めながら最後はお任せする。詩人牧師であった河野進先生も何年も前に亡くなりましたが、この詩をご紹介して最後にしたいんですね。信じるのではない、信じられる。もうちょっと私はニュアンスから言えば、信じるのではない、信じられているというふうにした方がもっと分かりやすいかなと思います。神様が私をもっと信じなきゃいけないかってこう、私の信仰ではまだダメだダメだっていうふうに思うんじゃなくて、あちらが信じてくださってる、あちらが目を留めていてくださる、そのことです。祈るのではない、祈られる。施すのではない、施される。喜ばすのではない、喜ばされる。使えるのではない、使えられる。愛するのではない、愛される。生きるのではない、生かされる。主イエスの道を歩くのではない、歩かされる。お祈りしましょう。天父様、どうしても自分の善悪の判断が優先してしまって、そしてそれにとらわれて 自分を失ったり、時としては勝手に絶望したりしがちでした。でも私たちはあなたのものでした。あなたが私たちをお作りくださいました。そして自分で生きてきたと思いましたけれども、あなたが生かしてくださいました。そして今あります。だから全てはあなたのものです。生きるにしても死ぬにしてもあなたのものでありますから、いつもこの原点に立ち返って物事をまた冷静に見つめていくことができますように、あらゆる状態の中にどんなに大きな恵みが秘められているかに気づくものとさせてください。イエス・キリストの御名によって。